いやー、今日もいい天気だね。グラウンドで子供たちが元気に走っているのを見ると、こっちまで元気もらえるなー。
本当ですね。でもうちの子、家に帰るとすぐにゲームなんですよ。スイッチばっかりやってて、少しは素振りでもしたらどうなの？ってつい小言言っちゃうんです。
ああ、すごくよくわかるな。僕のところも全く同じだったよ。泥だらけのグラウンドより、画面の中のキャラクターを動かしている方が楽しいみたいでさ。野球未経験の僕としては、どうやってリアルな野球に興味を持たせたらいいか、本当に頭を抱えたものだよ。
そうなんですよね。せっかくチームに入ったんだから、もっと練習すればいいのにって焦っちゃって。でも、練習しなさいって言えば言うほど、子供の心は離れていっちゃう気がして。
そうそう、それ子供が怠け者なわけでも野球が嫌いなわけでもないんだって。ゲームって人間の脳を夢中にさせる仕組みが完璧にできているらしいんだよね。
仕組みですか？
ゲームだとボタンを押したらすぐにジャンプしたり、敵を倒したらチャリーンって音がしてコインがもらえたりするじゃない？やったことに対して1秒も遅れずに結果が返ってくる。これを即時フィードバックっていうらしいんだけど、これがめちゃくちゃ気持ちいいんだって。
ああ、なるほど。確かに野球の練習って、素振りを100回したからって次の日にすぐホームランを打てるわけじゃないですもんね。
そうなんだよね。ボールを落として痛い思いをしながら、何週間も地道に練習して、やっと少し上手くなったかなって思えるくらいだから、子供にとってはすごく時間がかかる。ゲームの速いテンポに慣れている現代の子供たちにとって、地道な練習は僕たちが思う以上に退屈で苦痛なのかもしれないね。
確かに、私たち大人は努力することが大事だって押し付けがちですけど、子供にとっては楽しいかどうかが全てですもんね。
まさにそれ。だから、ゲームの楽しさを奪う代わりに、ゲームの夢中にさせる仕組みを野球に取り入れちゃおうっていう面白い考え方があるんだ。
ゲームの仕組みを野球にですか？そんなことできるんですか？
実はね、プロ野球界でもすごい動きがあるんだよ。北海道の日本ハムの球場、エスコンフィールドで、スーパーマリオブラザーズの40周年コラボイベントがあるんだって。
マリオですか？うちの子も大好きです。
なんとね、1塁から3塁までのベースが、あのゲームに出てくるハテナブロックのデザインになるらしいんだよ。
ベースがハテナブロックですか？それは面白いですね。
プロ野球の公式戦でベースのデザインが変わるなんて史上初の試みらしいよ。しかも、試合が終わった後に抽選で選ばれたパヤ子が、そのハテナブロックのベースを踏んでダイヤモンドを一周できるイベントもあるんだって。
うわー、それは子供じゃなくてもワクワクしちゃいますね。あのブロックを踏みたいから球場に行こうって言う出せたら、うちの子も絶対に喜んでついてきます。
でしょ？野球を見に行こうだとピンとこなくても、マリオに会いに行こうなら喜んでいく。エンタメの力を借りて、まずはグラウンドって楽しい場所なんだって思わせることが大事なんだよね。
確かに、まずは足を運ぶことが全ての始まりですね。でも、家でのゲームはどうしたらいいんでしょう。やっぱり時間を制限した方がいいのかな。
いやー、実はゲームも悪いことばかりじゃないんだよ。例えば、パワープロみたいな野球ゲームって、複雑なルールを覚えるための最強の教材になるんだ。インフィールドフライとかタッチアップとか、言葉で説明するより、ゲームの中で実際に体験した方が子供はすんなり理解しちゃうんだよね。
あ、それはありますね。うちの子もゲームで覚えたルールをドヤ顔で教えてくれたりします。
そうそう。だから、ゲームの世界だけで終わらせずに、現実の野球とつなげてあげるのがパパやママの役目なんだ。今のダブルプレー、昨日ゲームでやってたのと同じだねとか、マリオスタジアムのクッパみたいなすごいバッティングだとか、子供の言葉に翻訳してあげるんだよ。
なるほど。子供と同じ目線でゲームの言葉を使って野球を語るんですね。それなら野球未経験の私でもできそうです。
そうなんだよ。そして現実の練習にもゲームの要素を取り入れる。これをゲーミフィケーションって言うんだけど、例えば、素振りを100回しなさいじゃなくて、1分間に何回触れるかタイムアタックしよう。昨日の記録を超えたらレベルアップだって提案するんだ。
タイムアタック、それならゲーム感覚で楽しめそうですね。
実際、千葉県にある少年野球チームで、キャッチボールを20種類以上のゲーム形式にして、部員をすごく増やしたところもあるんだって。ただ投げるんじゃなくて、何回連続でノーバウンドで越せるか、的を狙うミッションを作ったりしてね。
キャッチボールが20種類のゲームに、それは子どもたちも飽きないですね。うちのチームの練習でも、そんな風にゲーム感覚のメニューを取り入れたら、もっとみんな楽しくなりそう。
そうだよね。お茶当番とかの親の負担を減らしながら、こういう楽しい練習を取り入れてるチームも増えているみたいだよ。 こういう先進的なチームの事例をグラウンドでの待ち時間に監督やコーチと雑談するときに、こんな面白いチームがあるらしいですよって提案してみるのもいいと思う。思想を規範するんじゃなくて、こんなアイデアはどうですかって情報提供する感じなら話しやすいしね。
確かに、いつもグラウンドでの立ち話って緊張しちゃうんですけど、そういう面白いニュースなら楽しく話せそうです。
明日から近所の公園ですぐにできるマリオ風の自主練アイデアもあるんだよ。例えばコイン活目ベースランニング、公園の隅にペットボトルとかを置いて、その上に目印のメダルを置いておくんだ。
メダルですか？
そう。よし、今からタイムアタックだ。何秒で全てのコインを回収して戻ってこれるか勝負だってストップウォッチで測るんだ。そうすると子供は1秒でも縮めようと思って必死に全力疾走するよ。
面白い。ただ走れって言われるよりずっとやる気になりますね。
あとは段ボールにハテナって書いてハテナブロックを作って、そこにボールを当てるハテナブロックターゲットノックとかね。ノーバウドで当てたらボーナス100点ってやると子供は集中して投げるようになるよ。
すごい。それ今すぐ段ボールで作れますね。
大事なのは親は技術的なダメ出しを絶対にしないこと。肘が下がってるとか言うとゲーム世界観が壊れちゃうからね。親はゲームのシステム音声になりきって、ナイスコントロール、レベルアップとか、惜しい、もう一回コンティニューだって盛り上げることに徹するんだ。
システム音声ですか。楽しそう。親が盛り上げ役に回ることで子供も失敗を恐れずにチャレンジできるようになりますね。
そうなんだよ。子供の神経性が一番発達するこの時期には、単一の練習を繰り返すよりゲーム感覚でいろんな動きを体験する方が将来の運動能力にもいいらしいんだよね。
そうなんですね。技術を教え込もうとするより、まずは体を動かす楽しさを知ることが大切なんですね。
まさに。時々エラーした時にヘラヘラ笑っちゃってる子がいて、真剣にやれって怒りたくなることもあるんだけど、あれって実は緊張やプレッシャーと戦っている防御反応だったりするんだよね。だからこそ失敗しても笑い合える、そんな安心できる環境が大切なんだ。ゲームの中でマリオが穴に落ちても誰も怒らないじゃない。ああやられちゃった、もう一回って笑い合える、あの空気感こそが子供を一番育てるんだと思う。
本当ですね。なんだか怒ってばかりだった毎日の練習が一気に楽しい遊びの時間に変わりそうな気がしました。
うん。この遊び改革について、もっと具体的なアイディアや親の関わり方、実在するチームの面白い取り組みなんかがブログ記事に詳しく書かれているんだ。ゲームばかりの子供をどうやってグラウンドに出したらいいか悩んでいるパパやママにはぜひ一度読んでみてほしいな。
そうですね。私も早速読んで、今日の夕方からコイン活目ランニングを試してみたいと思います。
あ、そうそう、この音声は AI による後前声で作られているから、時々発音や読み方に違和感があるかもしれないけれど、そこはご了承願います。
はい、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。
さあ、そろそろ子供たちのところに戻ろうか。今日も一緒に子供たちの成長を楽しんでいこう。
はい、行きましょう。